シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は109シネマズハット神戸副支配人の野田隆さんが久しぶりに来てくれましたよ。野田さん、こんばんは。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。野田さん、もう12月14日ですよ。
そうですね、もうバレンタインデーの2ヶ月前と。
ドキドキ、どうしよう、今から考えることかな。はい、本当ですね、まあ、今年ももうすぐ終わりという感じですけれども、野田さんにとって2016年、はい、今年はどんな年でしたか？は
い、そうですね、4DX がまずこのうちの映画館で4月に、
導入されまして
ね、
はい、
もう今もずっと、まあ、今はファンタスティックビーストっていう作品をね、うん、やらせてもらってるんですけど、
はい、
もう大反響でしてね。
そうですよね、もう 4DX を神戸で見るんやったら、はい、野田さんとこ行かなという、109シネマズハット神戸行かなということになりますから ね、 ね、いやもう今年おかげで楽しんだよという方も多いと思いますけれども、はい、まあね、年末年始というと、まあ、夏休みとかもそうですけど、まあ、家族で集まったり親戚が集まったりして、ちょっと面白い映画やってるから映画館行こうかなんていう機会が増える時期ですけど、
そうですね、
年内けいちゃん、そしてリスナーさん、はい、これは見とかないかんで、大きいの来るでとか、年始待ち遠しいですけども、こんな作品が来るよなんていうのがあれば、ちょっと盛りだくさんに教えていただけますか？
はい、まずですね、前もう公開はしてるんですけども、うん、モンスターストライクザムービー始まりの場所へ、
ほう、
作品、これもちょっとお子様の、まあ、映画、まあ、アニメなんですけれども、ね、
はい、
まあ、スマートフォンのゲームからまあアニメになって、うん、そのアニメの映画っていう形なんですけど、
モンスターストライク、はい、ザ・ムービー始まりの場所へという、これって、テレビコマーシャルとかで見る、はい、モンストっていう、
はい、そうです、
携帯のスマホとかでみんなが楽しんでいる、はい、まあ、ケイちゃんガラケーなんですけど、
私もガラケー
そ、ちょ、もしもね、はい、まあ、野田さんが私もガラケーですと言ってくれたので思い切って聞きますけど、はい、そのモンストというゲームを、スマートフォンで体験したことがない人が映画館に行った場合は、はいはい、ちょっと乗り遅れたりしないんですか？
いや、そんなことはないですね、
うんうん、
私も拝見させていただいたんですけれども、はい、まあ、指でこう弾いてスッとこうモンスターを倒すっていう、
スマートフォンではね、
スマートフォンだ、ただ、うん、映画の方でも、まあ、人がその人、指、人差し指でこう操ってモンスターを出して、
うん、
まあ、モンスターを倒すっていう感じなんで、まあ、戦闘シーンとかもすごい迫力があって、
うん、
まあ、モンスターを出すタイ、出すこのエフェクトというか、そういうのもすごい素晴らしかったんで、僕は見ててすごいなと。
へえ、なんかパンフレットを見てもすごい風景も綺麗だし、はい、あ、
そうですね、
なんかその登場する4人の、
はい、
これ子供たち、
はい、
もうすごい生き生きとした感じで、
そうなんですね、この4人が面白いんですね、また
キャラクターがなんかそれぞれ
面白いですね、
ね、立ってそうですよね、はい、いつだって僕らは仲間だった、はい、始まりの場所ってなんかこう線路があるので、ね、どっかに旅立っていく、元に戻っていくという、
そうなんです、これね、実はちょっとあるところに向かってる、
あ、そうなんですね、
途中なんですね、はい、あんまり言えないですけどね、
あんまり言えないんですねじゃあ本当に、例えば家族で行った時に、
はい、
お子さんが、
はい、
モンスト好きやねんとかっていうお子さんと行った、一緒に行った親子さんも楽しめる、
もう楽しめます、
うん、
でさらに入場者プレゼントっていうのもね、
はい、
まあ、ありますので、
うん、
まあ、それはね、来ていただいてのお楽しみということなんですけど、
109シネマズハット神戸に行ってモンストを見たら入場者プレゼントがあるけど、 それについては来ていただけなければわからないというところなわけですね、
はい、そうです、
へえ、なんかでも絵柄を見ているだけでもちょっとワクワク、何か素敵な出来事が起こりそうな、はい、そしてドキドキハラハラしそうな、
はい、
でまた声優さんが非常に豪華だと伺いましたが、
そうですね、声優陣も豪華で、もう皆 皆さんいい声でね。
ね、水木奈々さんも山寺宏一さんもなんと北尾路欣也さんまで出てくるという。
そうなんです。とてもねビッグゲストでね。
本当に、素敵な綺麗なアニメーションの奥にそうそうたる面々のお声が放たれていくというところなんですね。モンスターとともに。
そうなんですね。
あ、これはじゃあちょっと大きな映画館で。
はい。ぜひとも
冒険気分味わいながら
見ていただけたらと。
へえ、そっか、じゃあ本当にスマートフォンでこのゲームを楽しんでいる子はまたそのストーリーを楽しむことができるし、はい、いいかもしれないですね、はい、これは、現在公開中、はい、ということですね。はい、その他年末年始素敵な作品はございますでしょうか。
はい、まあ、次はあのスターウォーズのですね、
うん、
エピソード4の直前の話を、書いた、ローグワンというね、
ね、
作品が、12月16日からですね、公開となっておりまして、
スターウォーズ好きがもうざわざわしていますよね。これもだって週末から、ね、明日明後日から公開ですもんね、はい、これもう一つのスターウォーズという書き方なんですよね、はい、
そうですね、
うんうん、でもストームルーパーとか、はい、いわゆるもう、ね、スターウォーズといえばダースベイダーとかも出てきて、
はい、
でもエピソード4の直前を描いているもう一つのストーリーということですよね、はい、
そうですね。
へー、
まあ、もうこれは期待できますよね。
いや、もう外せないでしょう。
これも外せないですね。
今年スターウォーズの盛り上がりの熱、年末に熱いうちに、
そうですね、
これ見に行かないとお正月の話題に乗り遅れるでしょうというような。で、今年はまた公開とかもあって毎回ね新しいキャラクターが楽しみだったりするんですけど、
そうですね、
今回なんか天空の城ラプターに出てきていたような巨人のようなちょっと手足の長いタイプのキャラクターが出てくるようで、私はちょっとこのキャラクターが
確かに
気になってしょうがないところですよね。
そうですね、天空の城ラピュタですねこれ
ね。ちょっとシルエット的にはね、はい、最後に花摘んでる感じですけどね、
懐かしいですね、
はい、映画館の中では、その新しいキャラクターも、そして定番のキャラクターも楽しみっていうところですね、
は
い、
そうですね。
私ちょっと今年ストームルーパーの、はい、キャラクターの絵が描いてあるトレーナーとかをちょっとテンション上がって買ったりとかT シャツも買ったな。ちょっとストームルーパーにハマってるので、
いいですね、
はい、このあたりもチェックしに、
グッズもね販売してるんでね、
うん、
はい、もうぜひそちらも
お求め
いただければ。
いち早く、はい、明日明後日12月16日から公開ということなので、はい、しかも全世界同時公開って、このあたりも毎回嬉しいんですよね。
いつも遅れてるんですけどね、
はい、ぜひとも皆さん、はい、スターウォーズログワンね、もう一つのスターウォーズ、こちらもチェックしていただきたいと思います、はい、年末年始ということで今回はもうどんどんと作品紹介してもらいましょうか、はい、その他には
ですね、こちらが12月23日からバイオハザードザファイナル、
はい、クリスマスイブの前日
前日に
このめっちゃ強いやつが帰ってくるわけですね、
です、ミラ・ジョボビッチがねいっぱい倒しまくりますんで、はい、もうね、クリスマスはこれで盛り上がっていただければ、
いやもう、はい、ウキウキするクリスマスの前日から見届けを最後ということで、はい、ミラ・ジョボビッチを見に行っていただきたい、
はい、
今回も最強の女戦士という感じでしょうか。
そうですね、もうそれは もちろんなんですけれどもね、うん、やっぱりミラ・ジョボビッチさんが何よりも美しくなってきていませんか。
いやー、何でしょう、美しくなればなるほど強さも同じぐらい強くなっていく感じ で、
はい、そうですね、なんか体もがっちりしたかなっていう感じなんですよね。
正直今バイオハザードザファイナル、はい、ミラ・ジョボビッチさん の、はい、ビジュアル見ているんですけれども、野田さんが華奢に見えますよねね、ちょっとジョボビッチさんが、いろんな方を踏みつけている写真があるんですけど、そっちが井野田くんを探してしまいそうな、
そうですね、
野田くんみたいな、
ゾンビの方ですね、私
後ろにねたくさんいると。で、ま、今回は、ローラちゃんが、はい、ローラちゃんって言っていいんですかね登場するというのもまたね、見どころの一つかなと。
そうですね、
これってね男性的にはここまで強い女性ってどうなんですか、
はい、いや憧れます僕はかっこいいですよね。
確かに野田くんの方がお姫様抱っこされそうやもんね。そうなん
です、僕がもう守ってほしいですね
救い出されて確 確かにね。でもまあこれが本当に最後ということなので、はい、バイオハザード好きな方もぜひともザ・ファイナルは12月23日からシリーズ完結なので見に行っていただきたい。かっこええなと思いながら、
かっこいいですね、
見ていただきたいと思います、はい、さあ年末の公開分をお伝えしていただきましたが、年明けに、はい、いい映画があれば見に行きたいと、まあ、お子さんなんかもねお年玉持っていくとかもあると思いますけれども、ね、何かおすすめ作品ありますでしょうか。
はい、ちょっとねお子様には、ちょっとね難しいかもしれないんですけれども、このマグニフィセントセブンというですね、
うん、
作品を紹介したいと思いまして、
マグニフィセントセブン、どんな作品ですか。
これがですね西部劇なんですけどね、まあ、あのいかつい男たちがどんどんパチパチ、
うん、ポップな感じですけどねどんどんパチパチ、
どんどんパチパチやられるね、あのストーリーなんですけれども、
うん
うん、まあやっぱりこの僕個人的にはこのデンゼル・ワシントンさん大好きなんで、
はい、
まあ、渋い感じのねどんどんパチパチしてくれるんじゃないかなと。
いや原案が七人の侍と荒野の七輪の魂を受け継ぐというところで、はい、まあ、野田くんが言ったデンゼル・ワシントンもそうですけど、
はい、
私はねもうイーサン・ホーク、
あ
ー大好き。
あそうなんですね、
うん、でこのちょっと年を重ねた感じで出てくるイーサン・ホークでイ・ビョンホンさんね、
はい、イ・ビョンホンさん出てますね、
セクシーよねなんだろうな、この7人のそれぞれの個性、
はい、
それでもやっぱりそのデンゼル・ワシントンはサム、賞金稼ぎ、イーサン・ホーク、グッドナイト、スナイパー、イ・ビョンホン、ビリー、アンソチア、気になるところですねしかも、敵は軍勢、俺たちは7人ド派手にやろうぜということで、これもうお正月にね、
そうですね
野田くん的にはどんどんパチパチ、
うん、どんどんパチパチ
何やろそういうと盆踊りみたいに聞こえてくるんですけども、ぜひとも年が明けたらどんどんパチパチ楽しみにね、はい、足を運んでいただきたいと思います、
はい、
ちなみにご紹介いただいたローグワン、スターウォーズストーリーと、それからバイオハザードザファイナルは、
はい、
109シネマズハット神戸に足を運んでいただくと、なんと 4DX で見ることができると、
はい、ぜひとも 4DX で見ていただけたら、もう2倍も3倍も味わえるかなと。
もう映画の世界の中に入り込めること間違いなしということなので、
はいはい、
今日は年末スペシャルということで、先読みシネマ情報、109シネマズハット神戸副支配人の野田隆さんにたくさんの年末年始の映画をご紹介いただきました。野田さん誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。続いてのコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はラジオ関西アナウンサーの林真一郎さんにご登場いただきます。はてさて、一体どんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。林アナウンサー、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。なんか不思議な緊張をケチャしてしまってるんですけども、
それは僕もそうなんですよね。
そうですか。
普段と違うところで喋るっていうのは、はい、うん、意外に慣れてないんですよ我々も、
はい、
ね、だからほらインタビューする方は慣れてるんですけど、
そうです、ね、
される方っていうのは、
はい、
むちゃくちゃなんかこれでいいんだろうかって気を使ってしまうので。
あ、そうですか、はい、私でも今日は林真一郎さんですとかかったんで、はい、あ、じゃあケチャ静かにしとけばいいのかな。
何をおっしゃいましたか。いつものに突っ込んでいただいて結構でございますので、はい、よろしくお願いします
、今日はですね、
はい、
シネマクエストラジオという番組ですので、はい、映画についてお話を伺いできるとお伺いしたんですが、うん、どんな映画についてお話を伺いできるでしょうか。
私スティーブン・スピルバーグさんが好きで、
はい、
まあスピルバーグさんっていうのはすごい監督ですね、うん、まあ監督者であり、それから制作指揮だからプランを考えてそれを実現するっていうことには本当に、才のある方だなっていう。でと同時にね、あの方って非常に現実的なところも見てはるし、
はい、
それから夢もすごく ごく持ってらっしゃるのね、うん、それが混在していて制作者でかつあり続けてるっていうところが魅力なんだろうと思うんですけど、
うん、
あの方の作品ってあの割とね柔らかいものから硬いものまで難しいものまでいっぱいあるじゃないですか。
幅広くね。
でどっちかっていうと僕映画に求めてるものっていうのはあのどんなものかっていうととにかく見終わってああよかった面白かった、
はい、
楽しかった、
うん、
うわーそうかいと、うん、あるいはちょっと考えさせられるクッときたっていうものを求めるんですよ、
うん、
だから割とあの難しい話はスピルバーグでもごめんなさい見ませんってもう決めてるんですどっかで。
はいはいはい、はい、
スピルバーグ以外でもそうなんです。
うん、
も
う
見ててあ分かりやすいな面白いなって意外にあのお前割とアメリカっぽいなっていうハリウッド系やなってフランス映画は僕だから割と苦手なんですよ。
あ
っちのヨーロッパのなんかね。
はい。
こうじゃなくってもう This is 映画みたいなものが好きなので。
でもすごくイメージ通りです。
なんという。日本映画また違うんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。日本映画またそれ全然違うんですけど、求めてるものがちょっとやっぱ違ってくるので。
でもそしたらスピルバーグ監督の作品の中でも、うん、この作品は今言ったのにドンピシャリや好きな作品あるみたいなのってありますか？
ありますよ、もうね、うん。これは多くの方が多分名前を挙げてると思いますし、最近何かといろんな意味で話題になってるバックトゥザフューチャー。
今
年は本当ねこれ あのある意味見直してる方すごく多いらしくて
多いと思いますね
特にパート2を
パート2、ね、
分からん方には何のことか全然分からんと思いますが
いやもうこのワンシーンを ねたくさん見られた方多いと思いますけども
まああのね、高校生のマイケル・ジェイ・フォックスの高校生が、はいまあ、タイムマシンに乗ってあちこち行くっていう、うんまあ、その後の人生を左右するっていうことになるわけですけど ねあの当時ちょうどバックトゥーザフューチャーっていう映画が公開される前にあのなんだグーニーズっていうね、うん、子供たちが冒険の末に最後海賊船発見してっていう映画があった、はい、あれは面白いよと言われてて僕見たんですよ、
うん、
見た時僕ねえこんなもんっていうちょっとがっかりしてお
ー子供心に
そうそういや子供心ってもうあの大学なるかならんかぐらい
です
か
ごめんなさい私、はい、同級生と話してるつもりで喋ってました
結構年食ってます
すいません、
はい、であれを見た時にえスピルバーグがこんなもんなんてすごく残念だったの
うーん
でもう一本ちょうどかかろうとしてたかかってたのかなそれがバックトゥザフューチャー で,、
はい、
で奈良の劇場っていうのは何回見たって3回ずっと見てて朝から晩までいてもよかった入れ替え制じゃなかったか
昔はそうでしたね、は
い、おまけに奈良は2本立てが多かったので
お嬉しいですね
そうそうそう嬉しいんですだから昼1時に入って9時半までいたこともありましたけど
長いな
そうそうそうそう見たい映画だけ見てるっていうね
うんうん、うん、
でそんな中でそのバックトゥザフューチャー、こういうなんか新規臭い系のなんか今時の若者の映画って嫌いやねんけどなまあでもスピルバーグやからなどうしようかな見ようかしゃあないなと思って見たのグーニーズ見終わった後、うん、グーニーズを見てうーんと思って映画館の壁に貼ってたそのバックトゥーザフューチャーのポスター見て、
はい、
と思いながらまあでもまあ今スピルバーグやし一回見ようかと思って見て、
うん、
いきなりもう心わしづかみにされてさすがスピルバーグ
さっき言ってたことと全然違 う
全然違
う
これで僕はこれ推測ですスピルバーグはおそらくあの時のエネルギーは多分 100% ね、うん、グーニーズではなくって
なくて
ねバックトゥザフューチャーに多分 120% のエネルギー注いで80% がグーニーズやったん違うかないうぐらいあの映画に僕はエネルギー注いだと思います
大きな差がね
そう、うん、何しかあの最初にあのね毒の家に行ってスピーカーで吹っ飛ばされる、
はい、
あのワンシーンのあのわずか5分の間に私のハートももうギュッとわしづかみにされた
ギュッギュッと引っ張られて
そうでアメリカ映画特にスピルバーグの作品で分かりやすいのは、
うん、
こう見せていくでしょ
はいはい、
説明がないのいらないんですよ見せてどやこれでわかるやろっていうのを映像だけでパッパッパッと見せてってギョーンと打ち抜かれてく
る、ね、
すいませんでしたっていうね
ああそうですかね
そう
か
そういう見せ方はやっぱあの人とか特にアメリカ映画のこの面白いところはそういう見せ方をするので、
うん
うん、で特にやっぱスピルバーグってのも本当にすごいそこがうまい、
はい、
何が起きるんやろうこれは何が始まるんやろうと見せて5分でもうストーリーの頭とかその人のキャラクターをそこでもう立たせてしまうっていう、もう5分で惚れてしまって、まあ、あとはもうのめり込んで、 でそれ最終上映で僕初めて劇場で見たんですよ
あ、はい、
最終上映だからつまりこの1回見たら、はい、もう今日その日の上映ないんですよ、
うん、
で見たいんですよ もう見終わった瞬間に次もう一回見ようって決めて、
ビョンって飛んでいくところからもう一回見たいと、
ビャーって言って、うんうん、まあ、あの次がもうとにかく早く、えこれ続くんかいおいって思ったけど、
はい、
もう一回これ見たい、
うんうんうん、
これいつ見ようって次もうすぐ考えて、また劇場行ってその時は2回続けて見て、
へー、
でパンフレット買って2回続けて見て、
うん、
それからしばらくして劇場まだもう何回か足運んで、で当時はまだビデオでしたから、
はい、
ビデオも買うて借りて買うて散々見て、だから今例えばセリフって翻訳になってたりしますけども、
はい、
あれ大体もう半分ぐらい言えますよ、次こういうああいうパッパッパッパ言うてくれる
一緒に見たら横で言ってくれるぐらい、そ
うそう、 うるさいって言われるぐらいだから、あの例えば時々テレビなんかでやってるの見たら横でブツブツブツブツ言ってますからねうるさいって嫁に言われますから黙って見て
でももうそれぐらい染みついてる、染み込んでるっていう、
だから多分一作目パート1だけでね、
うん、
2,30 回見てますね、
映画館でも。でもすごい数を見てる、
映画館でも十数回見てでそのビデオとか DVD なんかにするとあのもう何回見てるかわからないぐらい見てますよ。
でもあの2作目3作目と続くと自分の中でこれが一番良かったとかちょっと残念だったとかなってきたりはしなかったですか？
やっぱスピルバーグの中で一番というか一番良かったのはやっぱ1作目ですね。
うん、
1作目のあの衝撃、
確かに
過去に戻っていって未来に行ってっていうのがありましたけど、うん、どっちだった
か、過去ですね、
過去に行って、はい、時計台にあのね雷が落ちて、どこかピャーッと降りていって、
はい、
バーンバーン
光の中で消えたってなってね、
そうっていう、ね、
そうそうそうそう、
あの最後でカラカラカラカラってね生プレートパタンと倒れるっていう
残ってね、そう
そうそう、そう2作目見たらや、
はい見たらや
意味がわからない
あんなに分かりやすかったのに、
そう2作目見て思ったのは、
うん、
これはどの時代の未来でこれはどの時代の過去なのかもう全く分からなくなって、
うーん、
であの2作目だけたまたま見た人が僕の、ね、劇場で見た時に前に言い張ったカップルがいたの、
はい、
見終わったカップルの男の人がパッと立って、
うんうん
うん、何やこれ意味分からん言って帰っていかはって要するに1作目見てないから、
あーなるほどね、
1作目見てても2作目1回見ただけで全然わからなくなって、ちょっと待て復習と予習をしようってパンフレットのあらすじをじーっと読んで休憩時間の間に、
うんうん、
なるほどあの時代はあそこからの延長線上なんだって、
はいはいはい、分
かってもう1回見てふんふんふんそういうことかって分かって、
うんうんうん、
まだ 2B コンティニューやからおい
続くんかい、
どこまで行くんやって言って、
うん、
でも根底に流れてるものは SF チックだし、
はい、
恋もあるし、
うん、
時代を超越したやっぱりものっていうのはね、それぞれのキャラクターがやっぱり最初の一作のわずか5分でわしづかみにされたあのキャラクター設定が、うん、結局最後の機関車で飛んでいくあの瞬間までそれがちゃんとつながるところ、
うん、
それがやっぱスピルバーグの面白さ、
ね、
あの5分で3作目の最後までそれでもう考えさせずに考えることなく見せてくれるっていう、
いやもうどうしよう今すぐに見たくなってきました、
そうなんです、
うん、だから
僕 DVD 3部作持ってますから
ビデオ買ってたけど今現在も見れるように
DVD で、ね、3本セットのやつ買いましたから僕3枚セットの、
ちょっとすいませんお借りできますか、
何言ってるで一泊あの150円ぐらい
でも格安ですからね、は
い、いやいや安いですよ、
いやでも今ラジオ聞いてる方も、持ってる方はガサガサと夜中ですけど探してると思います。
もう、ね、1作も見ると続けて2作3作とパート2パート3見たくなりますから、
いやで続けて見る方が理解できますしね、すあれちょっと間を置くとね確かに言われるように、はい、
あのどっかの大統領になる次の方に似たような人が出てるとこだけ見たらわけわかりませんから、
確かに確かにね、
2だけ見たらもう頭混乱するだけですから、
はい、はい、1作目から1作目で変わった人間模様が2作目に続いていくっていうところを ね、
は
い、ね、
それは見ていただくとね、
わ
あなたのハート打ち抜くわよ、スピード
バッグ絶対私も今日必ず見たいと思います、1泊150円でお願いいたします、
はい、
はい、マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西アナウンサーの林慎一郎さんに大好きなスピルバーグの中でも大好きな作品バックトゥーザフューチャーについてお話をお伺いしました。来週も登場して違う映画のお話をお伺いしたいと思います。今夜誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。